遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんか天気が不安定ではありますけども、まあでもバランスは取れてるんじゃないかなとは思うんですよね。それこそちょっと前、本当に3月中頃ぐらいまでほとんど雨降らなかったなって記憶があって、で山火事なのなんだのでね、乾燥が続いてみたいなのってニュースでもよく聞いたじゃないですか。でやっとこさ雨降ったなってやったら、また別のところで火事起こっちゃってっていうのがあったんで、まあそういうのやっぱり見ると湿気ってちゃんと大事だよなって思って、でそれまで本当に雨降ってなかったよなって思ったんですよね。って思えばこの4月に入ってからというかは、晴れたり雨降ったりが結構交互に来てるなって思って、そういう意味ではバランス、天気のバランスは取れてんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあそういう時に限って別に山火事なんて起こんないんですけど、それになった瞬間にでもやっぱ事前に降っておくことによって、ちゃんと湿気があって、その新しい火種というか、そういったのが発生しにくいという点ではね、事前に降っておくのもやっぱりいいんじゃないかなと思いますので、でしかもなんかね、僕がそんなに見てなかったんですけど、どうやらやっぱりね、なんか雨が降ったり止んだりというか、晴れたり降ったりっていうのがこれからもちょいちょい続くらしいですね。聞いた話によると、多分週の中頃ぐらいは晴れて、で週末になるとまた雨降ってみたいなことが割とここから続くらしい、どうやらね、らしい、本当にらしいなんで、実際どうかわかんないんですけど、ただまあそういった感じでね、天気が不安定ではあるので、まあこれちょっとコーナーで一個話そうかなとも思ってるんですけど、休みの日に限ってね、休みの日に限ってはいいんですけど、ちょうどね、予定を立てていたところに降られるとうーんってなっちゃうんですよね降ってもらえるのはまあありがたくはあるんですけど、そういうバランスの観点では、ただよりによって今日かってなったりすることも多いんで、まあコントロールはねできないんでしょうがないんですけど、そんな感じのもあるんで、まあしょうがないなとも思いつつ、ただねこれを受け入れて、まあ普通にね、何にもなく過ごしていければいいのかなと思います。で何でもないタイミングで、なぜか分かんないけどちょっと今若干鼻が詰まってるんで、今日の放送は若干鼻声ですっていう感じで、今回も行きたいと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。ということでね、今回は早速こちらをやっていきましょう。タルキル流乱録の開封です。本発売は、まあ、4月の11日で、まあこれがアップされてる頃には発売してると思うんですけど、1週間前に手に入れています。なぜなら先行リリースというものがあるから。もうね、関係ないんだよそう、あれいつからだったっけ、ブルーパロー、ダスクモン、その辺、いやもうちょっと後、ファンデーションかな、なんかどっかの頃から日本でも先行リリースっていうのが始まって、その本発売、要はその本当に11日っていうか、まあその本発売の日からの発売の国とかもあるらしいんですよ、どうやら。の1週間前からもう発売していいですよって言われてる国もあるらしいんですよ。まあ日本がそうなんですけど日本とか、まあ他の地域どこにあるかわかんないんですけど、で1週間前からもうすでに開封ができますよということで、僕もパックは手に入れています。今回もね、例に漏れず2ボックス買っておいて、すでに50パック分は開けました。ということで今手元には10パックあります。まあ1個ずつね開けていきましょう。今回でまあこのコーナー中に10個剥くというのはないと思うんですけども、まあいつも通りトークンがあって、土地があって、でホイールがあって、レアがあって、大空の賢人、こいつ面白くはあるんですけどね、ちょっと面白いカードは引いたんですが、まあまあそうそう使うことはないでしょうという感じで、でアンコモンとコモンがあってっていう感じですね。今回のタルキール、 龍蘭録っていう、パックなんですけど、龍に嵐に記録の6で龍蘭録ですね。タルキールっていうのがもうそれも10年ぐらい前には1回行ってて、ただその頃僕はまだやってなかったんですよね。本当にその直後ぐらいでタルキールが終わってゼンディカーとか、イニストラードかながあった頃から始めたんで、その頃のことは知らないんですが、タルキールってのはですね、まあ、基本的にはドラゴンの次元、ドラゴンがいっぱいいる次元なんですよ。ただこれちょっと話が複雑なんですけど、もともとはドラゴンが支配してたんですね、タルキールって。ただその支配してる中の長ってほどでもないのかな、始祖って言った方がいいのかな、あのウギンっていうのがいたんですけど、それがお兄ちゃんニコルフォーラスとの戦いで殺されちゃうんですよ。そうするとその他のドラゴンたちも力を失っちゃって、まあその次元ではカンって言われる、まあ言っちゃえば人間ですよね、原住民というか、に滅ぼされるんですよ一回はね。ただそれを良しとしなかったサルカンっていうプレインズウォーカーがいて、そいつが過去に遡ってそのウギンが死ぬ間際ぐらい、本当に死の直前ぐらいに救うんですよ、そのウギンを。そしたら運命再編っていうのが起こっちゃって、ドラゴンが生き生きしだしちゃって結果タルキール龍騎伝かな、そうっていうところでは、ドラゴン、そのもともと5つの種族っていうのがあって、まあグループがあって、その5つのグループの長が人間から龍になったっていう、そういう感じの次元でした。その龍王たちもなんと今回殺されてるらしいですまた殺されたんかお前らって話なんですけど、そう、それが殺されて、でその種族5つのグループの人間側の方が新しくそのドラゴンを打ち立てようと、でそいつらが確かその元々いた竜王たちを殺して回って新しいその種族のリーダーになったみたいな、そんな感じの話らしいです。あんまり知らないんですけどね、詳しくは本当にざっくりとした説明なんですけど、ということで、ドラゴン×まあ、人間で戦いっていうよりはまあ戦いなのかな、まあもっと言うと5つのその種族間での戦いの話になってくるんですよね今度は。なんでそれがその歯を競いながら、まあそれにドラゴンもちょっと介入していくよみたいな感じの話になっているはずです。詳しくは知りませんあんまり読んでないんでね、ストーリーの辺は。でですね、そうだな、まあ今回のこの龍蘭録から入ったあれですね、メカニズムなんかの話をしていきましょう。ね、例えばなんかあるかな、今回出た中だとあんまりねえな、あんまねえな、ちょっと待ってくださいね、もう一個開けようか。要は今回から新しく出たメカニズムなんかがどんどんいっぱいあるはずなんですけど、僕が一泊目向いたところからほとんどそれが出なかった。なんか出ねえかなあ。英雄譚が久しぶりに再録さ、久しぶりでもねえか、ファウンデーションはなかった、霊気走破もなかった、ダスクモーンにはギリ1枚だけあった、英雄譚っていうのが、出てきまして、しかもねこれに拡張とかがついたりするからまためんどくさいんですよね。まあそれいいとして、まあこれがあります。そうですね、どっか、ああやっと出た。そう今回ね紛らわしいのがいくつかあって、それがちょっとこれ紹介したかった前兆っていうカードなんですけど、前兆呪文って言ったらいいのかな、前兆呪文とはまた違うんだよな。もともとエルドレインっていう次元に出来事カード、まあもっと言うと当事者カードっていうのがあったんですけど、それと全く同じ画角をしたカードがあるんですよね。画角つかレイヤーとか、上半分、カードの上半分はまあそのクリーチャーのイラストが描かれていて、左下と右下に枠がまた分かれてるんですよ。左下に、まあ、前兆、まあ、ソーサリーまたはインスタントで前兆って書かれてるカードで、右側は、そのクリーチャーそのもののテキストっていう感じで、商品の品、品川の品を、見事にくっつけて長方形にした感じの枠があるんですけど、そのカードってエルドレインにもあったんですよ。ただその出来事とはちょっと違う挙動をするんで、これだけ説明させてください。元々のあった出来事呪文、これの場合は、まあ、唱えるときに2つの選択肢がありますよと。1つはその本体面クリーチャーだったり、バルダーズゲートって時にはアーティファクトだったりもしたんですけど、あとエルドレインでもあれか、エンチャントでも出てきましたねっていうので、まあ、その本体面 と、出来事面っていうのがあります。どっちかで唱えます。で本体面で唱えた場合はそのままその本体として戦場に出ます。この時その出来事の方、それは無視します。 じゃあ逆に、出来事として唱えた場合は、大体出来事ってインスタントかソーサリーなんで、それを解決します。でそしたら戦場に出るんじゃなくて一回追放します。でこのその出来事によって、出来事っていう処理によって追放されてる間、本体面またクリーチャーが、アーティファクトとかエンチャントとして、キャストするマナコストを払って、唱えることでその本体として戦場に出すことができますっていうのが出来事だったんですよ。でこれ全く同じレイアウトなんですけど、前兆ってちょっと違って、まあ、これにも2つの選択肢があります。まあ、1つは本体として唱えること、これは同じなんですけど、前兆呪文として唱えた場合、これ追放されずに解決時にデッキに戻ります。なんとね、そうなんで再利用というか、なんだろう、出すまでにまた時間がかかっちゃうんですよね、同じカード何枚も何枚も進んでないと。っていうのが、全く同じレイアウトで出てきてるんですよ。どっちも入れてると多分狂うんで、よくねちゃんとテキストを読んで、てか出来事とか前兆どっちが書いてあるのかっていうのを確認して使用するようにしましょう。なんとこの2つ今スタンダードで、共存してます。終わり。本当に終わりっていう感じでね、そういったカードもあるので注意してください。いい前兆2枚当たったね、3枚当たったね。あーこれもちょうど出たんでやりましょう。それぞれの氏族によってまたその新しいメカニズムが出たんですよ。ちょうど当たったのがティムールかな、これはの調和っていう、キーワードも当たったんで、これも説明していきましょう。まず通常コストっていうのが普通に右上に書いてあるんですけど、それでまずは1回唱えます。まあ唱えなくてもいいんですけど、それで唱えることがまずできます。墓地にある場合、これ唱えてても唱えてなくてもいいんですけど、直接その墓地に叩き落ちてたりとかでもいいんですけど、墓地からも唱えられますよっていう能力が下についています。それはそれの独自のテキストを持ってるんですけど、その時に墓地からその墓地でのコストで唱えるのとプラス自分のクリーチャー、自分がコントロールしてるアンタップ状態のクリーチャーをタップすると、そいつのパワー分ですね、そのタップした時のクリーチャーのパワー分、マナコスト、この調和コストっていうのを減らすことができますよって言ってます。ちょうど、当たったのがですね、まあ、調和墓地から唱えるときは緑シングルシンボル、緑1マナとプラス不特定で4マナ、合計5マナなんですけど、例えば緑1マナ払って自分のパワー4のクリーチャークイッてタップすると、なんとこれ1個の1マナだけで打ててしまうというのが調和ですね。それしか当たんなかったな。他の種族がね5つあるんで、キーワード能力5つあるはずなんですけど全く出てないっていう。キーワードじゃねえな、新しいメカニズムもっとあるはずなんだけどな、おかしいな。あ、精霊竜の渦いいですね。レアの土地でドラゴンのためのマナがめちゃめちゃ出てくるっていうね。前兆もあった、前兆もあった、調和がまた出てきた。非サイクルもあって、あー来た来た、スール隊が相続ですね。相続って言って墓地に、これはもう完全に墓地にある時です。まあ別に一回戦場経由してもいいんですけど、墓地にある時に指定のコストを払って、その相続持ちのクリーチャー、クリーチャーなのかな、クリーチャーだけなのかな、まあそのを追放すると、まあ大体は戦場にあるクリーチャー1個に何かしらの影響を及ぼします。こいつの場合は僕がちょうど当てたのはですね、クリーチャー1体にプライチカウンター1個置くっていう能力なんですけど、まあそういったのができますよっていう感じですね。うわー、なんで全然当たんないんだろう。まだ能力2つしか見えてないのに。まあもう1個ぐらい開けてね、時間も時間なんで終わりにしましょう。あコピートークンはいいな。あーシディシいらん。シディシはもういらん。だいぶね当たっちゃってるんですよねこいつも。うわすげえ、マジで出てこねえ、びっくりしちゃった。あー来た来た来た来た、これとこれだけでいっか。じゃあ最後マルドゥのね王将という能力を言っていきましょう。マルドゥにはですね王将という能力があって、このクリーチャーが攻撃するときに赤11の戦士クリーチャートークンをタップ状態かつ、その防御プレイヤーを攻撃した状態で、生成します。こいつが1個殴るともう1個おまけでついてきて、そいつも一緒に攻撃してくれますよっつってるんですね。あでも1個だけじゃないんですよね、王将〇〇って書いてあって、その X がまあ自然数なんですけど、その分出てきます。そうで、そいつらはただ次の終了ステップの開始時で生贄に捧げられてしまう、まあその時限りですよっていう、まあ突撃兵たちをどんどんどんどん出していくっていう、そういう感じの能力が、王将ですね。ただこれ結構横並び、一時的とはいえ横並びするんで、 割とその攻撃が通しやすいというか戦闘ダメージが通しやすい能力になったりするんで、まあ前のめりな攻めっ気のあるデッキではこの王将という能力非常に相性がいい能力だと思います。で、これはその全種族共通というかドラゴンの貢献っていうのが新しく出たメカニズムとしてあるのでこれを紹介して終わりにしましょう。これのまあドラゴンの貢献を受けるっていう効果があるカードたちに関しては自分がドラゴンをコントロールしているか、まあ、そのうちのドラゴン1個を選ぶんですけどその追加としてで、かもしくは手札にあるドラゴンの公開をするそのどちらかで大丈夫です。ドラゴンをコントロールしているか手札からドラゴンを公開するとドラゴンの貢献というのを受けられて、まあ、ボーナスが得られたりだとか、まあ、もしくはまあ、効果が強力になったりそもそもこのドラゴンの貢献っていうのを受けないと、使えませんよっていうカードがあったりするのでまあ、ドラゴンで固めている自分のデッキにドラゴンの比率が多いなと思ったらボーナスを得るためにこのドラゴンの貢献を受けても良いドラゴンの貢献を受けなければいけないっていうカードを入れとくとデッキがより強力になるかもしれませんということで、合計4パックかな向いて、まあ引きそのものはどうでもいいとしてメカニズムが全く出てないそんな感じのね開封にはなったんですが、さっきも言った通りですね、タルキール竜乱録ということで、まあ、ドラゴンがいっぱいいます。そうタルキールドラゴンストームっていう、英語名だとねそうなってるんですけどそれぐらいドラゴンがいっぱい出る次元ではあるのでそういったのが好きな方にはおすすめなパックになると思いますので、であとスタンダードの中では結構長めに比較的これから使えるのかなっていう感じになるので、気になった方はねぜひ調べていただいてそして買ってみてください。あとそう、これのその先行リリースと同時に放浪王丸々キャンペーンの第3弾かな今回はで、放浪王お花見キャンペーンがあってプレイブースター6パックかもしくはコレクターブースターの2パックにつきチビキャラシールというのが引けます。でそれで当たりが出るとスリーブかプレイマットかアクリルスタンドか確かがのどれかが当たるかもしれませんなので買うときはそのまあお店の人に多分確認した方がいいと思うんですけどまだやってますかっつってでやってたら6パックずつ買っていくとおまけで何かがもらえる可能性があるので、ぜひねそれなんかも合わせて、狙ってみるといいんじゃないかなと思います。まああんまりがっつりプレイするんじゃなければねプレイマットとかスリーブっていらないと思うんですけどなぜか今回アクリルスタンドがあるらしくってなんでって思いながらでも当たったらいいなって思いながらまたねパックは向き続けていこうと思います。以上、前半はタルキール竜乱録の開封でした。遠藤博文のボイスダイアリー後半はですね、まあ、雑談になるんですけどとある一つのテーマを持ってねお話をしていきたいと思います。もうね久しぶりにねカードゲーム全く関係ない話なんですよ。テーマとしては断念せざるを得なくなった話です。いろんなことをね僕はちょっと断念をしてしまったんですね。時間の限りは話していくんですが一応話は3つあります。1つ目、水族館の断念。まあ、僕がよく使うスーパーというかそれに張り紙が1個貼ってあったんですよ。で水族館の張り紙だったんです。へえこんな水族館あったんだと思って行ったことなかったんで、で存在も知らなかったんですよ。へえこんな水族館あるんだと思って、まあそこがなんか新しいコーナーを作ったみたいな張り紙だったんですね。へえって思っていやどこにあるんだろうっつって調べてみたらまあまあ遠かったんですよ少なくともまず県内じゃなかったんです。まあただ僕の住んでるところからだとギリ近い、ギリねそれでも電車を2つとか多分乗り換えなきゃいけなくってかつそこからさらにバスもつかなきゃいけなかったんですよ。さすがに費用かかりすぎるなって思ってとりあえず近々行くことはないだろうなって思いましたね。でもまあ水族館であるよちょっと行きたくもあるよなって思ってるんでマッチで気が向いたら行きたいなとは思いました。ただ、すぐに行こうとは思ってないですっていうね、まずは1個水族館を断念した話です。次、それこそこれがオープニングで言った話なんですけど2つぐらい前の回でラーメンを食い逃したっていう話をしたじゃないですか。あまりにも歩きすぎて時間が経ちすぎてで昼 までの営業が終わっちゃっててっていう話をしたと思うんですけど、もうそれに完全にその日に行こうって決めてた日があったんです。その日に雨風やばかったんですよ。でこれ雨だけとか風だけだったら行ったんです。ダブルパンチは無理だって雨だけだったら、まあ雨って大体基本上から降るじゃないですか。傘させばいいんですよ。で濡れねって雨上からだけだったらまあ濡れなくて済むじゃないですか。あの風だったらそもそも傘を持つ必要もないというところ、どっちもなんですよ。でそうなるとどうやったって濡れちゃうんですよね。で風もその日ちょっとの風だったらまあその方向に向けて傘させばギリ守れるじゃないですか。めちゃめちゃ強くって、もう台風なんじゃないかっていうぐらい強くって、台風じゃなかったんですけど結局っていうぐらいやばかったんで、まず外に出れねえって思って、なんでその週も諦めました。そのさらに次の週で食べましたけどねなんでそう、そこのラーメンはすでに食べたんですけど、まあこれちょっと断念せざるを得ない話とは若干かけ離れるんですけど、そこのラーメンはね細麺のが美味しかったですね僕は基本的にラーメン食べるとき、まあ細麺の場合はガチで博多豚骨ぐらいもう極細じゃないと食べたくない、じゃ食べたくないとはちょっと違いますけど、やっぱそれぐらいがいい派閥、もしくはもうやっぱ太麺だったら家系とか油そばぐらいの太麺がいいっていうぐらい、なんか極端なんですよ、ゼロ100なんですよなんですけど、そこは太麺で、その時太麺で頼んだんですけど、太麺がねそこまで太くなかったんですよね。多分比較的太いか細いかぐらいだったんですけど、そこを昔ながらのっていうか、なんだろう、その僕がもともと食べてた時期っていうか、その頃って多分細麺しかなかったはずで、その細麺の方がやっぱ食い慣れてたなって太麺を食べてから思いました。まあ次回ねまたやっぱ久しぶりに行きたいなって思っただけあるんで、ちょっと細麺をね行きたいなと思ってはいます。1週間は断念せざるを得なかったなっていう話でしたね、っていうのが2つ目。3つ目、まあこれもまた食べ物の話になっちゃうんですけど、その日その時はですね、ちょうど夜ご飯を食べてきてくれと言われていたんですよ。こっちはこっちで食ったが外食したからって、他の家族がね、で夜飯は食ってきてくれと。でその日っていうか、その直近一番好きな油そばを食べてなかったんです、その直近で。で久しぶりに行こうと、もう今日はこれしか食いたくねって思って、そのお店行ったらめちゃめちゃ並んでたんですよ嘘だろって思うぐらいそこ並んでて、いやー別の行くかっつって別の行きましたね。それぐらいね、いやもともとそんなに混むような店じゃなかったよなって思ったんですけど、割と行ったらすぐ入れるなってお店だったはずなんですけど、時間帯にもよるのかな多分だと思うんですけど、とにかくその夜の時間帯というか夜ご飯の時間帯で行こうと思うとなんか混むことが多くなってて、なんでいや美味しさが知れてきたのはいいんだけど俺が食えなくなってるなってなりましたね。なんでその日は2番目に美味しいところに行きました。さすがにね、そっちはね結構すんなりすぐ入れたんでよかったんですけど、いや一押しの方やっぱ最近食えてないんでね、いつか食いたいなと思いながら、まあまた次の外食してきてくれっていうタイミングがマジで暇な、まあ昼時があったらそれを食べるためだけに電車使って食いに行くそう地元じゃないんですよ、それ地元じゃなくて、どちらかっていうと職場の近くなんですけど、それでね電車使ってまで行って食ってから帰ろっかなっていうのはそれをやろっかなって思うぐらいには、ちょ最近そこのを食べれてないんでね、今度食べに行きたいなと思っている、そんな話でございました。まああとこれはねもう一個だけちょっとちらっとだけ話をして終わりにしようかなと思うんですけど、まあこれは当然だったかなって思うのが昼時の、休日昼時のマックですね。本当にその日なんかマック食いてえな、本当になんだろう、ざっくりととりあえず何でもいいからマック食いてえなって思った日があって マックぐらいで済ましてえなぐらいかなっていう気持ちで、だ休日だったんですよ。で、休憩時間、要は休憩時間、あの仕事中のね。で、いやマックでちょっとあっさり済ましてえなって思って行ったら、まあ混んでましたね。とんでもない。やっぱね、休日のマックとサイゼは舐めない方がいい。本当にいっぱい人がいる。休日の昼時ですね。休日昼時のマックとサイゼはね、マジで入れないんで気をつけた方がいいなっていう話ですね。その日は吉野家にしました。近くに吉野家もあったんでね。まあそう、あの2つ大体決めてるんですよ。マックに、いや、あの元々はそばにするか、まあたまに牛丼にしようぐらいに思ってたんですけど、そばだけだとね、栄養がまあないんですよね。健康にはなるんですけど、そう、あのタンパク質とかが全然取れないんで、さすがに牛丼かってなってね、最近は吉野家に行っています。でたまにそうマックに行きたくなるんですけど、平日じゃないとダメですね。っていう、そういったのは思い知った、日でした。ということでね、以上3つとか言いつつ、まあ4つ目があったわけなんですけども、4つの断念せざるを得ない話でした。遠藤ひろこのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。さあ、5バック目を向いてるわけなんですけども、マジで引かねえな、びっくりするぐらい引かねえ。まあ5バック目でもね、あとジェスカイとの疾風っていう能力と、スルタイ見た、ティムール見た、マルドゥ見た、だからあとなんだっけ、お、なんか出てきた、ベト、アブザンのあれか、スピリットドラゴンですね。そんなのが出たり、あ、闘魂だ、アブザンが闘魂ですね。あったあった、あ、疾風村だ、よかったよかった、全部出た。疾風が、その疾風っていう能力を持ってるやつがいるときに、各ターン内2つ目の呪文を唱えるとこの疾風という能力が発動するという感じですね。こいつの場合はね、クリーチャー1体タップするって書いてあります。で、闘魂は、まあ闘魂 X、 これもあの自然数が入る闘魂で示されるんですけど、その闘魂を発動すると闘魂分、闘魂に書いてある数字分、自身の上にプラス1カウンターを置くか、もしくは、白 XX のスピリットクリーチャートークンを1体だけ生成します。まあ、X っていうのがその自然数ですね。こいつの、あ、子たちの森部だとちょっと違うんだよな。これはね、子たちの森部って当たったんですけど、こいつの場合それを他のクリーチャーに与えるって言ってるんで、ちょっとこいつだと分かりづらくて、まあこいつでやらないと他にね、闘魂を持ってるちょっとカードがなかったんですけども、まあ、例えば闘魂1のクリーチャーを出したとしましょう。で闘魂1を行います。そうするとこいつ自身の上、その闘魂を行ったクリーチャーの上にプライチカウンターを置いて自身を強化するか、もしくは、11のスピリットトークンが出ますよって言ってます。これが闘魂2になるとプラス1カウンターが2個置かれて、まあより大きな強化になるか、スピリットそのものが22のスピリットとして出てきますっていう能力ですね。っていうので、全部紹介できましたということで、もう1パック向いて終わりにしようと思います。さあ、なんか、おお、皇帝のビヒモス、お前再録されすぎなんじゃ。そう、今回ね、この皇帝のビヒモスっていうのが再録されたんですけど、イニストラードリマスターっていうところでも再録してるし、もっと前には僕は統率者マスターズっていうのを向いた時期あったんですけど、それでも再録してたんですよ。あのね、今回これスタンダードで要は使えるようになったんですけど、それまでスタンダードで使えたことなかったってわけじゃないな。すっげえ古いイニストラードの時に闇の流星かアバシンの機関のどっちかで出てて、それが初出なんですよ。その時期はまだスタンダードで使えたんですけど、それが落ちてから、それがローテーションで落ちて以降はスタンダードで使えなかったんですね。久しぶりに戻ってきました。十数年ぶりかな、多分に戻ってきた皇帝のビヒモス君、なんと新マレア、いらねえ。持ってるしスタンで使わないっていうね。そんなやつも出てきてくれましたという感じで、あとは、あ、相続も出てきたし、ドラゴンの貢献も出てきたし、前兆も出てきたしぐらいですね。 っていう感じで、まあ本当にいろんなカード、そうあのね、この皇帝のビヒモスね、なんとビーストなんでドラゴンじゃないんですねドラゴンじゃないのもちゃんといるという感じで、ドラゴンもいっぱい出るけどドラゴンじゃないのもいっぱいいますよっていう、そんな次元でしたという感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。